レルヤ。素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえます。主は死を打ち破られる主です。世にはびこるあらゆる死、あらゆる悲しみ、病、また人の罪さえも、主はそれらをすべて足の下に踏みにじり、悪魔サタンを踏みにじって、そして私たちを永遠の命へと、復活の命へと導き入れてくださる主です。この主を褒めたたえ、今礼拝の始めに祈りたいと思います。私たちの愛する主イエス様、私たちを死と悲しみ、嘆きの叫びの中から、あなたが命へと導き出してくださるお方であることを感謝いたします。今我らはあなたの御前に進み出て、命の御言葉をいただきたくここに集っております。どうかあなたを求めて、死体求めているこの一人一人に、あなたが豊かな命で報いてくださいますように。そして主よ、今風が流行っております。どうかその一人一人を、あなたが癒しの御手を、またあらゆる死を命に飲み込んでくださるあなたの手が置かれて癒され、また一切の滅びや、またそれに類するものは近づきませんように、どうぞあなたがこれから祝福し導いてください。今語るしもべらの唇を清め整えてください。あなたの命の御言葉は、天から流れ滴る天の御国の御言葉を語り継げさせてください。あなたが支配してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。天聖においては年の明け、その明けた瞬間から礼拝から始まりました。年の終わりもカウントダウンしましたけれども、礼拝で締めくくり、そして年の始めも礼拝によって始めました。そしてその礼拝、今年初めに示された御言葉はイザヤ書の65章でした。主が新しく創造してくださったするものをいついつまでも喜び楽しめ、それが書いてありましたね。主の創造の御業、それを人は喜び楽しむものです。この聖書の中には、何度も何度も、旧約でも新約でも何度も喜べ、楽しめ、書いてあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、それが主イエスキリストにあって神があなた方に願っておられることです、書いてありますね。神様の皆さんに対する願い、それは皆さんが喜ぶことです。で、事実神様が人を作られた時、人を取ってエデンの園に置かれた、創世記の2章に書いてあるんですけども、エデン、それのヘブライ語の意味は喜びですね。神様は人を作られたと同時に人を喜びの園に置かれました。神様の御心は、皆さんが主の美しい素晴らしい御手の創造の技の中で喜びつつ主と共に生きること、これが主の皆さんに願っておられることです。ですから、主がいついつまでも喜び楽しめ、私は新しい天と新しい地を創造する、いついつまでも喜び楽しみなさい、それが主の御心です。ただ、人はですね、その主の素晴らしき創造、その御手の技から離れてしまうとき、御言葉から離れるとき、この世界は御言葉によって創造されたんですけども、しかしその御言葉から離れるならば、途端に喜びがなくなってしまうんですね。主が創造された、その喜びの源である御言葉、その中に留まるべきところを、エデンの園の中において、どうしたらエデンの園から追放されて、しまったんでしょうか。主の御言葉に背いた時からですね、主の御言葉、それが人の創造の喜びの源なんですけども、そこから背く時、人は喜びの園から出て行ってしまわざるを得なくなるんです。エデンの園、それは主の御言葉に対する反逆、そこからの追放、 それが始まってしまいましたけども、じゃあ喜びに戻るにはどうしたらいいか、ね、人は主の御言葉に対する反逆によって喜びを失いました。人は、ね、善悪判断、その選択によって喜びから追放されてしまいました。であるからには同じです、ね、選択によって皆さんが御言葉と自分、皆さんの好き勝手、このどちらを選択するか、御言葉です。御言葉を選択し、主の御言葉に対する従順、これによって喜びと新創造、主の新しく作られた創造を皆さんがものにすることができるんです。 ですから皆さんが御言葉にとどまるなら、御言葉に従順するならば、この喜びが返ってきます。人はですね、もうあまりにも自分の道を歩み続けてしまうと、もう思いが塞がれて、で、良くないことが立て続けに、ね、起こってしまうと、もう心が、思いが塞がれてしまうんですね。結局すべては自分の、ね、神様の御言葉から離れた結果ゆえに、そうした呪いや悲しみや、また辛い出来事は起こるんですけども、しかし、主ご自身がですね、助けてくださいます。人がもう自分から主の側に行けない、それほどまでに弱ってしまって、思いが塞がれてしまうならば、主の御手が置かれて人をそこから救い出してくださいます。今日の箇所は、アブラハムの妻サラ、彼女が本当に思いが塞がれてしまっている、その中に主が御手を置かれて、人には望み得ないことが、ね、主にはおできになって、そしてサラ、ね、もはや悲しむものではなく喜びあふれるものに作り変えられている、ね、その、元のお話が今日のこの創世記の、18章のところです。で、ここにおいて、ね、この18章の直前にですね、アブラハムが99歳になった、ね、17章の最初のところに、アブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れて仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものである。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。神様はまた再びアブラハムに、ね、子供をおびただしく増やしてあげよう、ね、その約束をされました、ね、これ何も今に始まったことではありません。この前、ね、15章においても主はアブラハムに現れて、ね、もうあなたの、ね、子供、あなた自身から生まれてくる子供、ね、それは星の数のように増やそう、そういうふうに約束されました。けれども、ね、その約束が与えられた後ですね、彼の妻サライが、ね、ちょっと余計なことをしてしまうんですね。せっかく主から与えられている御言葉、ね、これに対してなんか自分の考え、自分のテレンテクダ、世の中の手段によって子供を、ね、夫アブラハムに産ませよう、ね、そういうふうにするんです。すなわち、ね、当時流行っていた方法、それは奴隷の女に、ね、代理で子供を産ませて、そしてその子を通して自分の子供になろうとする試み、それが当時あったんですけども、しかし、ね、サラがその世の中の方法に頼ってしまった時、彼女はより、ね、悲しいことになってしまいます、ね、より惨めな思いをしてしまいます。神様の御言葉が与えられているそこに自分の方法、神様から離れて、ね、神様が待ちなさいというのに待てないで好き勝手なことをしてしまうとするならば、惨めになってしまうんです。このサライのようにサライは惨めになってしまいました。でそれで、ね、結局確かに奴隷女のハガルから子供は生まれました、ね、イシュマエルという子供は生まれたんですけど、その時16章の最後では、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。でその次、アブラムが99歳になった時、13年もの間沈黙があったんです。主の御言葉から離れて、何かしようとしてしまうと、主は働きようがなくなってしまって、沈黙するしかないんですね。この13年という間、アブラムも サライもどんどんどんどん年を取っていきました。そしてもう13年、ついにアブラハム、99歳になった。サライも89歳。もう人間の考えでは到底子供を産むなんて、不可能な、そういう年齢に達して、そして、アブラハム自身も、またサライも、もう絶望するしかありませんでした。自分に子供が生まれる。アブラムも、主から、この99歳の時に、約束されるんですね。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからだ。ね、そして、ね、あなたの子孫をおびただしく増やそう、ね。王たちが生まれる。子孫を、そのたくさんの土地を与えよう。そういう約束をするんですけども。でもここでもですね、アブラムはこの言葉を信じきれないですね。主はですね、憐れみ深い方です。もう自分の何かによってもう到底絶望してしまうような、そういう状況になったとしても主が見てを置いてくださるんです。でそれでここで主はアブラムに、ね、契約を与えます。そしてその契約の印として、奉仕の肉を切り捨てなさい、ね、すなわち割礼ですね。割礼、それは、ね、肉を切り捨てることですけども、そのことをこのアブラハムに対する契約の印として与えられます。でそうして、ね、アブラムが、ね、さらに主から命じられたこと、それは、ね、あなたの妻サライだが、もうサライと名前を呼んではならない。彼女の名はサラと呼ばなければならない、ね、アブラムに対してはアブラハムで、サライに対してはサラで、この2人に つけられた一文字共通しております。ハという文字ですね。アブラハムサラハ、このハという文字が付け加えられました。でなんでこのハという文字なのか。神様はアブラハムが99歳になった時、ね、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全き者であれ、ね、カエさんおっしゃいました。歩みなさい、これはハーラフと言います、ね、ハーラフ。それまで確かにカエさんの命令、ね、それはある程度守ったりしてきたけれども、カエさんと共に歩んでいなかった。だからあなたはこれからはハーラフするものになりなさい、私と一緒に歩むものになりなさい。エデンの園においては、ね、カエさんは人と共に歩んでおりました。エデンの園の中を主は歩んでおられ、人はその神様に対して何の心わだかまりもなく交わりを持ててたんですけども、しかしそれが御言葉に背いた結果できなくなってしまった。結局人がですね、神様と共に歩めない、その根本原因、それは御言葉に逆らうこと、御言葉に不従順すること、それが結局神様との歩みがなくなり、エデン、すなわち喜びの園から追い出されてしまうという、そのコツになってしまいます。ですから、ね、あなたは私と共に歩み全きものであれ、主と共に歩むこと、これによってエデンを、喜びを取り戻しなさい、これによって私の創造の御業をあなたが体験しなさいと、ここで神様はおっしゃってるんです。神様はこのアブラムが99歳の時、ね、アブラハムという名前を与え、またサライにはサラという新しい名前を与え、そして、ね、サラに関しては来年男の子が生まれる、その名前をイサクと名付けなさい、母さんは命じられました。でわざわざあなたにの、ね、あなたと妻との妻サラとの間に男の子が生まれる、その名はイサクと名付けなさい。でイサク、これの名前の意味は彼は笑うという意味です、ね、彼は笑うイサク、ね、覚えていてください。このイサク、この笑うという名前、これがキーワードになるんです。でこのイサク、名前をイサクにしなさい、そういうふうに言われました。でそれでこうしてアブラハムに、ね、主は現れてくださり、アブラハムはそれを信じて早速割礼を受けるんですね。自分の肉の奉仕 の肉を切り落とす、これですね、結構度胸がいることですけれども、でもアブラハムは早速その御言葉に聞き従ったんです。聞き従って、そして 彼自身ばかりでなく、彼の家で生まれた男子全員に、ね、その割礼を施しました、ね、自分自身のみならず他の人に、家のしもべ全員にですね、もう318人以上しもべはおりました、その全員に対して、ね、割礼を施しなさい、ね、その日のうちに。これなかなかできることじゃないですね、けども彼はしたんです。なぜ？信じたからです。主は全能の神エルシャダイだと、ね、彼は信じたんですね。でそれで彼はこの割礼を施しました。そして、ね、妻サラに対してはあなたの名前は、ね、これからサラと呼びます、ね、それは神様がそう呼びなさいとおっしゃったから。ですからアブラハムはサライを、ね、呼ぶたびに、ね、サラサラそういうふうに呼んだんですね。でもこの奥さんの方サラの方はそのアブラハムを通しての主から命じられたこと、主の約束、それを、ね、到底信じられるような心境ではなかったようです。でそれでこの18章があるんですね。まだそう日が経ってない頃です、ね、アブラハムが割礼を受けて、それから、ね、さらに新しい名前になって、まだそんなに日が経ってない頃、主はですね今度、マムレのカシの木のそばで再びアブラハムに現れます。でそれでアブラハムが目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っているのを見えた。でこれで、ね、アブラハムはもう99歳ですけど走ってですね急いで走っていって、そして地にひれ伏して、そしてご主人お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください、ね、私はあなたの足を洗います、水も持ってきます、ね、ご馳走を準備しますからどうかここで休んでください、ね、そういうふうにおもてなしをするんですね。でそれでこの3人の人たち、ね、主が現れてるんですけども、しかし、ね、アブラハムはまだこの時、ね、ご主人と言います、ね、アドンと言っております。ですからまた、原文見ますとこの3人ちょっと疲れた様子、ね、その疲れを癒してください、ね、そういうふうにアブラハムが言ってますから、ね、主は疲れないお方ですから、ですからきっとアブラム、ね、このアブラハムはまだこの時この3人が主とその見つかりたちだとわからなかったんでしょうね。でそれで食事を用意させます。でそれで自ら、ね、給仕して、そして、ね、この3人の ために食卓を整えて使えるんですね。もう本当に、100歳近いおじいさんであるのにもかかわらずそういうことをする、走って給仕して、ね、ひれ伏して、もう本当すごいですね、私のおばあちゃん、今週の13日で100歳になって、ね、今99歳なんですけども本当に元気なんですね。御言葉をもう眼鏡なしで読める、やはり御言葉と共に歩む人はそれだけすごい、ね、パワフルになるんですけども、アブラハムもパワフルでした、ね、この99歳の時に走っていって、でそれで使える、このように、ね、旅人をもてなすということ、これをですねから忠実に行っていたから神さんからご褒美がもらえるんですね。でここで終えて、この3人に対してアブラハムが、ね、給仕している中、サラは後ろの天幕でこのやり取りを、ね、聞いて眺めております。でそれで、この18章9節で、主は言われます。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた、ね、この3人ですね、なんとあなたの妻サラはどこにいますかと、ね、名前知ってるんですね。初対面のはず、ね、アブラハムにとってはサラにとっては初対面のはずなんですけども、でもなぜかあなたの妻サラはどこにいますか尋ねるんです。ちょっとただならぬ、雰囲気です。10節、すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた、サラは その人たちの後ろの天幕の入り口で聞いていました、ね、さらにとってはその人たちの背中を見ている、3人の背中を見ている場面ような感じですね。そして聞いていたんです。その状況の中においてこの言葉が与えられたんです、ね、もう一度同じ言葉ですね。サラはアブラハムから、ね、かつて聞きました。アブラハムが割礼を受けたその日、ね、サラあなたは、ね、もう名前はサラとなって、そして多くの国民の母となっていくんだ、そういうふうに聞いておりましたけれども、ね、サラはそれを聞いてはいても信じきれておりませんでした。また今日のこの場面においてサラこの、ね、不思議な場面を見ましたね。誰も知っていないはずのサラという名前をなぜかこの3人は知っており、しかも主がアブラハムに与えてくださった約束をその通り、ね、あなたの、ね、妻サラには来年の今頃男の子ができてるって、そういうふうに言うんです。これ明らかに神様の、ね、神様から使わされた者たちですね。もうこんな不思議なことそうとしか言いようがありませんけれども、サラはですね心が塞がれていて、その主が目の前に、主の使いたちが目の前に現れているにもかかわらず心が動かされないで、彼女から出てきたのは笑いでした、ね、笑い。もうサラには普通の女にあることがすでに止まっておりました。その状況、サラはそれまでずっと、ね、子供を産みたくても産めない状況がずっと続いてきました。そして自分なりに頑張りました、ね、どう頑張ったか、世の中の方法、世の中の手段に従って、ね、代理結婚させて奴隷女を、でそれで自分に子供を得ようとしたらどうやらそううまくいかなかった、ね、でそれで もっともっとめじめになってしまった。自分で頑張ってももうダメだった、ね、待ってもダメだった。もう子供ということについてはもうため息笑いしか出てこなかったんですね。
皆さんここで皆さんが覚えなければならないことがあるんですよ。サライがこうだったああだったっていうこと、これはね、なんで延々とここまで続くかって言ったら、その性質そのものがなくならないうちに主の御言葉がその人に成就することはないからなんですね。主が私たちに時あなたにはこれこれをしようという御言葉が与えられる時が私たち祈る者にはしばしばあります。でも与えられた御言葉それが実現されずにずっと私たちは苦しむ時もあるわけなんですね。でそれなんでそうなのかって、主の御言葉がそれを成し遂げるまでのね、その全能じゃないのか、主もしかしたら力足りないんじゃないのっていうことに私たちのこの不信仰はね、働いてしまいそうな、その思いに駆られてしまうんですけれど、そうじゃないんですね。この信仰の先祖と言われているこのアブラハムとサラを見ると、主は約束した言葉を彼らに成就させるためにはこの御言葉に見合った人にならなければならないんです。だからアブラムじゃなくアブラハムにならなきゃならないんです ね。そしてサライじゃなくサラハにならなければならないんですよ。なんだけど自分のこのアブラムはそのまんま持ち続けて、そしてサライもそのまんま持ち続けて、それで主の御言葉はなかなか成就しないなって、そんな主の御言葉が成就しないんだったら私が成就させてみせましょうと思い、彼らが選んだ方法は何かつ、上なる方が自分に与えてくださったものに対して上なる方を仰ぎ見て、その方が私に望んでいる霊魂魂思い心感情言葉の数々手足の技、それに自分をね添えていこうね、身心にかなったものになっていこうという努力をせずに、何をしたかって言ったら何にもしないでただその御言葉が成就することを待っていた。で彼らは何をしたんですか。主に逆らって行ってはいけないエジプトに下っていたり、もういろいろとしましたよね。なんかそういった諸々のことというのが、彼 神の御言葉を信じられずにやってしまったこと、起きてしまったこと、それに対してこれがなくならないことにはね、あなたに産んでほしい、そして増えてほしい、地に満ちてほしい、イサクをあげることはできないよということを言ってるんですよ。モーセがエジプトの王子として育てられた、その性質が全部取り除かれるまで何年かかりましたか。はい、大きい声で40年。そうだよね、そういうことなんですよ。主は、主ご自身が持っておられるその望み通りのものに私たちが達した時、その時に主の望みのそのね、希望、その祝福ね、癒し、あらゆるものを私たちに授けることができるんですよ。どういうことかっつったら、できてないものに与えてしまった時に、それによって事故を起こしてしまいがちなんですよ。ね、小さい子供、今小学生の子供に例えばの話、いいよって小遣いで100万あげてみてください、好きなように使っていいよってあげてみてください、どうなるか。その子はその100万のお金をね、本当にあらゆる良くないことに使うのに忙しくて、なすべき技、やるべきこと何にもできなくなっちゃうということなんですね。だから主ご自身が私たちに代々継がれてね、その祝福されるような、その祝福を与える時というのは何を見てるかって言ったら、私たちの人格を見るんですよ。与えても絶対にね、それをかけることがないね、減らすこともない、主が仰せられた通り産んで増えて地に満ちていく、その祝福をそのまんま持ったものとして歩けるように、主がそれを望まれているわけなんですね。エデンから離れたのは主の仰せられた御言葉に逆らったからです。先ほどパスタ言いました、その逆らった御言葉に従順することがエデンに戻ることだよって。その主の仰せられた言葉、それはエデンなんですね。それに対して私たちは、その主が私たちに望んでおられるエデン、喜びを実らすためには、私たち自身がね、遠く離れてしまった私たちの言葉、思い、心、感情、それをね、その戻ってこなければいけないんですよ。誰に？仰せられたお方のところに戻ってこなければならないということなんですね。その戻ってきて、それでそこで私たちが得るべきものがね、共に歩く、ね、ハラフって言ったよね。戻ってこないことには歩けないですよ。主は誰と歩きましたか？共に。エデンの園で誰と歩みましたか？共に。アダムなんですよ。ね。共に歩いてたんですよ。だから主と共に歩むというのは、私がいる場所に主よ来てくださいということではなく、私が主がおられる場所に、私が行くこと、そしてその場所において主と一緒に歩むこと、これが条件なんですね。彼らに産んで増えて地に満ちる、その祝福を与えると主は約束してくださいました。でもそれは彼らが望んでいた方法ではない。主ご自身が望んでおられるその方法で、主は共に歩む、そして産んで増えて地に満たしていくということなんですね。だからアダムとエヴァが離れてしまったところ、それを戻ってこなければならないから、私たちは何をするかって言ったら、主と共に歩むために戻ってきて、そして主の御名を褒めたたえる、その栄光のその形にならなければならないですね。イエス・キリストにあって与えられている道、主と共に歩むことができる道なんですよ。ただし私たちの今までの様を全部置き去りにして、主の御心にかなったものとして私たち自身が変えられた時に、それが可能なことです。今までの智子のまんま、幸恵のまんま、ダメなんですよ。 逆らった性質があるものと主は契約は交えない。だからその性質がないものと契約をする、契約をするということで、イエス様が私たちに出す技というのが新しい名前をつけるということなんですね。結構私たちの教会でね、新しい名前で呼ばれている人たちがいるんですね。ね、ある時から突然ハトって言われちゃったり、ね、ある時から突然師匠と言われちゃったり、ね、そしたらよく考えたらね、ああノーブルって言われてる人もいるんです今。ね、そうするとやっぱね、呼んだ通り変わるんですよ、見てると。ね、時々いやー一番感謝してるよねって、でそう気づいて言ったものの、その後から見てると本当に一番感謝してる、言ったよね。イメージ、イメージに基づいて発した言葉が力がある。ということなんですよ。だからアブラハム、サラハとして呼ばわれたように、私たちもこの主の新しい契約に基づいて呼ばわれるようなものにならなければならないということなんですね。もう本当に40年間このモーセがすごい失望していましたよね。それでもう私は何もできませんのおじいちゃんになりましたよね。でその時に主が現れたということなんですけれど、このアブラハムとね、サラハム、ね、もう自分たちはもう望みはないよって、それで子供が一人生まれたよね、ハガルから。その子供にはもう本当にうんざりしてるわけなんでしょ、ね、いろんな良くないことがたくさんあって、子供を産んだからつって全部素晴らしいじゃないっていうことが多分分かったはずなんですよ。ね、イスマエルを産んでみて、ね、こんな生まれてね、あんなに争いが起きることだったら、一人生まれてこんな争いだったら、もう産んで増えて地に満ちたら大変っていうことで、もう生まれて来ない方がいいと思って、もうそう思ったかもしれないね。主が私たちに契約をなさった、アブラムと、ね、サライにも契約をなさった。でも彼らは待ちきれなかった。彼らが待ちきれなくてハガルを選んだんじゃなくて、主はね、彼らを待ちきれなかったんですよ。ずっと待ってるんですよ。産んで増えて地に満ちていく正しい人として立ち返ること、主がずっと待っていたんですよ。でも主に立ち返るより上なる方の要求にね、自分たちが本当にこう使えるもの、それにふさわしいものとしてこう行くんじゃなくて、彼らは願い事をこうやって水平で見たんです。それで何をしたかって言ったら、ハガルを選んでしまったでしょ。エデンから離れた人たちは自分のこの高さで取れるものしか取れないんです、ね、名誉も地位も、ね、祝福も人間関係も。でも本物は上から来るものなんですね。ハガル手頃でした、ね、取りました。そしたらイスマエルが生まれちゃって、今どうなってるの、中近東が全部イスマエルの子供じゃないの、ね、それであれだけのもう災いがもうものすごい今起きているわけなんですよ。手頃なこと、自分の性質を変えないで得たものっていうのは良くない。だからどうするべきかって言ったら、自分に99歳、ね、100歳もなって90歳もなっても望みがないっていうことを自分の口で言ってるじゃないですか、ね、その望みがないと思って自分に失望していた時に、主が現れてなさるその技にもう一度彼らは、ね、主の恵みによって預かるその幸いが与えられているんですね。でこれは何もアブラハム、サラハだけの、ね、 与えられた特別なことではなく、この契約にねじれことというのは私たちにもずっと、ね、主は契約します、私たちにねじれています、主は契約します、私たちはそう言っていけません、ね、それの繰り返し繰り返しということなんですけれど、自分はもうできないということとして、サライみたいに私たちも自分に失望する。それで自分はできないけど与えられた御言葉が自分をなすというところに、ね、希望を置く。それによって私たちは今年初めて本当に主が与えようとしているその孫とのエデン、まだ孫との笑い、ね、孫とのイサク、これに預かることができます。得る方法、それが豊かに与えられて、そして豊かに話されている時、しっかりと覚えてその方法の中に入る私と皆さんでありたいと思います。アメン、
アメン。結局サラ弱かったんです、ね、それまでずっと主の御旨が、ね、示されてはいたにもかかわらず、でもそれが、ね、信じきれないで自分で動いてしまったりしてしまった。でそれでいろいろと苦しい目に遭いました。でついにですね、サラはもう普通の女であることは止まっていて、そして主のこの不思議な言葉、不思議なことが示されたにもかかわらずけれども、結局サラで笑うんですね。この主から、主ご自身が再び現れてくださって、そのさらに直接語ってくださったにもかかわらず、で、ね、12節見ますと、それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで、ね、主人も年寄りで、アブラハム、ね、自分のみならず主人も年寄りだ。自分の心の中で反抗するんですね。主が現れてくださった。もう自分の心の中では、ね、もう御言葉が与えられても、でもそれが根付かない、ね、その状況で主が不思議な形で突然現れて、もう一度ね、アブラハムの口からではなく直接的に主ご自身が御使いを使わせて語っておられにもかかわらず、でももう笑いしか出てこないんですね。このようにもうサラはずっとこういうふうに思い悩んでいた。結局ですね、人はあまりに もう期待が長引くと心が病んでしまうんです。でもうじっと自分の好むこと、あれしたいこれしたい、ね、これを握りしめ続ける、ね、手放せばいいんでしょうけども、けれども、ね、それをずっと握りしめ続けてしまうと、結局ですね、それ心が病んでしまって、でそれでこのようになってしまう。でも主がですね、それを見てを置かれて介入されます。で主はここで突然言うんですね。そこで主はアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるのだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子ができている。アメン。突然ですね、サラ、それまでずっとその3人、ね、サラからすればその3人は背中を見てます。その3人は自分たちの方を見ていない。自分たち、ね、サラの方が思ったことも、ね、笑ったことも、心の中で笑ったことも本当は分からないはずなんですけれども、でも、ね、なんとその3人分かるんですね。突然、ね、自分に与えられていた御言葉をもう一度繰り返して、ね、サラはなぜ笑っているのか、主に不可能なことはあろうか、私は来年の今頃定めた時に、ね、これ、キングジェームバージョンではタイムオブライフ、命の時に、ね、私は命の時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている、ね、もう主はですね、あくまでこのサラの、ね、信じきれないその 言葉、ね、サラは不信仰によって絶望の倦怠感によって逃げようとする。それをグッて掴んで主は見てをもって介入されて、いや私の御言葉はこうだ、あなたは来年の今頃男の子ができている、これをですね思い起こさせるんです。
アーメン。
人はですね倦怠感だとか眠気だとか体調不良だとかそういったことを言い訳にしてですね主の御言葉から逃れようとしても、でも主はそうは問屋が下ろさないんです。で主は御手を介入してガッと掴んで、いやあなたはサラ、来年の今頃男の子ができてる、あなたは確かに笑った。主はですねサラが私は笑いませんでしたって否定するんですけども、けれども主はいや確かにあなたは笑ったって、まあ、15節で念を押しておられますね。あなたは笑うことはできない、ん今その笑った笑いは何だ、ツハークね、ヘブライ語でツハークって言うんですけども、あざ笑い、霊笑、あるいは心なしの、ね、もう、力ない笑い、そうしたものをツハークって言うんですけども、いやあなたは確かに笑ったと、ね、もうその笑い、心なしの絶望から自分をあざ笑うしかないような笑い、それですね主は誠の笑い、真の笑い、ね、イサクに変えてくださるんです。
あのね、不思議なことをここでね起きてる、皆さん覚えてほしいのこれ、ね、どういうことかって言ったら、サラにサラハに信仰なかったんですよね、で信仰ないこと言ってるじゃない、女の道立たれた、主人は年寄りだしって、なんでそんなことが起きるって、だからもう否定する言葉をもう連発で言っているんですよね。なんだけどそういう言葉を言っているんだけど、でもその前に自分も知らないうちにサラはアーメンアーメンしてるんですよ。どういうことかって言ったらね、アブラハムがね、サラが信じても信じなくても私たちは契約違反したんだ、だから産んではいけない、ね、イスマエルを産んでしまった、それゆえ神様と私たちの契約は破棄されて13年間主の声はなかった。でも主が訪れて、そして今まだ新たに契約しようとね、私に言ってくれたよって。それでそれ何ですかって言ったら、新たに契約をするためには昔契約違反した名前はダメだって。それでアブラムに歯をつけてくれたよって、アブラハムね、歯をつけてくれたよって、新しい契約で君も契約する、あなたにね、サラハっていうこの歯をつけてくれたよということで、昔あなたと私は命令を守ろう守ろうとしていて、その命令を守ることができず、ね、そして神との契約が破棄されたものだったんだけど、今新しい名前で契約をしたら、今度は契約を守るためにね、守ろう守ろうというするものではなく、この歯がついてハーラフ、共に歩むもの、完全に共に歩むものになったよ。だからこの契約をねサインするために、主が私に言ったのは、自分はもちろん言えずのものに割礼をしなさい、いらない肉、いらない肉がくっついてて、いらないことする、このいらない肉、これを反り脅すということをしなさいということなんですね。だからこの割礼というのは何かって言ったら、いらないものを削ぎ落とす、いらない言葉を削ぎ落とす、いらない行動を削ぎ落とす、いらない人間関係を削ぎ落とす、いらない仕事をね削ぎ落とす。割礼とは何？ただ割礼？いいえ、そうではないんです。割礼というのは、いらないものを、肉を切るということなんですよね。だから私たち自身も何をするべきだ、この新約の時代に生きている私たちは、いらない言葉、いらない人間関係、いらない行動、さまざまなものを私たちは削ぎ落とさなければならないんですね。で、この削ぎ落とすということを、もう一丸として絶対にこの契約事項というものを、あやふやにさせないために、主がなされた技というのは、あなたとあなたの家にいるものって言ったんですよ、ね、アブラハムのおかげで他のものまでも、もう本当にトイレ行くたびに神様との契約がね思い出すようになっている。 なんだか知らないけどうちの主人神様となんか契約したらしい。それで契約の犯行として私そぎ下ろをそねそぎ落とされたよ。トイレしょっちゅう行くよね。ああ主の方法すごいなと思った。すごいですよ主の方法はね。もう本当すごすぎて私はねもう本当に主に対してあっぱれですよね。生きた人はみんなトイレ行く。トイレはどんなところ？いらないものを足すところ。それでいらない言葉、いらない行動、いらないさまざまなものをそぎ落としなさいっていうことで、そぎ落としのそのシンボルとして割礼があったわけなんですよ。それが新たにアブラハムが神様との契約、この契約において主がなされた契約方法なんですね。契約書をバーッと作って主は来ました。そんでこの契約書をパッと見せて、この契約書にハンコを押す押さない、アブラハムになってサラハになって産んで増えて地に満ちるイサクを産むために、この契約にハンコを押すのか押さないのかということだったんですけれど、アブラハムはハンコをしましたよね。自分はもちろん家の者にも割礼をし、そしてサライにも新しい名前を教え、そしてサライがもうサラが信じても信じなくてもアブラハムはね、サラハサラハって呼んでるわけだ。サラハってはい主人が呼んでるんだからしょうがないじゃん。先ほど私言いましたよね、サラは自分も知らない時にねアーメンしていた、主が言ってくださったその名前に対してはいはいはいをずっと重ねてきたわけなんですよね。どういうことか、これで私たちが知るべきは、一人の正しい人がいて、その正しい人が主との契約をしっかりとね交わして、契約を交わした人がしっかりとした仰せられた言葉で人を呼んであげるとき、呼んであげるとき誰が来る？サラはね、今まで主と直接出会ったことないんですよ。なのにサラのところに、アブラハムのところにね、神様来たじゃないですか。来てね、サラはその神様を向き合って会話することまではできなかったということなんですけれど、でもその主が仰せられる言葉を直接自分で聞くということができた。それで直接聞きながらでも彼女は自分の体、自分の年、上がってしまった女のもの、それに対して失望を覚えてことごとく言っているんだけど、主が言ったのは全能なるエルシャダイの主にとって不可能はあるかと言ったんですよね。持つべきは信仰の主人ですよ。もう王家は本当幸いだ ね。王家のパパは本当に素晴らしいですよ。持つべき信仰の主人ですよ言うんだから、もうそうでしょ。この間中国行く前にもう言えば全部自分のものって言って言えば全部自分のもの、はあ主が私に、はあ主が私にっていつも言ってたよ、ね、いやー本当に信仰の主人をね、本当に持つべきは信仰の主人なんですよ。じゃあノーブルさん、ノーブルさんも信仰の主人がいてよかったね。アーメンだね。はい、アーメン、ハレルヤー。ね。夫がね、本当に信仰生活をする。主にあって生きる。イエス様に従順する。イエス様の声を聞く。それで聞いた通り、妻や子供にね、教育を施す。そして話す。こんな素晴らしいことないですよ。 信仰の主人が言ってくれたおかげで、はいはいって言ってたら、主はね、それもね、アーメンとして受け取ってくださる。なぜかというと、自分の契約を交わした新しい名前で言った時にいつも返事してたからね。だから皆さんに真新しい、ね、名前がパッとつけられて、それでね、言った時にはもう喜んではいするべきなんですね、喜んでね。そうすれば喜んでね、信仰を持って言ってくれる人、ね、呼んでくれる人、喜んで、ね、それを返事する人、そしたらどうなるの？信仰と信仰が上りますですよ。私が言った信仰、聞いて返事した信仰が上ります。恵みは下ります。二つが合いました。奇跡が起きましたでしょ。信仰がね、アーメンする信仰が増えれば増えるほどスピードが上がるんです、ね、そしてまだ迎えに来る神の答えも早いんですよ、ね、二つが合いました。奇跡が起きました。アーメン。ね、ここでやっと本当にこう奇跡が起きる、その信仰、それがここで芽生えるんですよね、この夫婦に。どうぞ。
まあ、そのためにはサラかなりびっくりしなければいけなかったんですけどもね、サラとてもびっくりしました、ね、何しろもう物加減隠れて、ね、その、ね、話し合いご主人と、ね、その3人でもうしていてよって、ね、私はもう後ろでその人の背中見るだけだからっていうところに、なんか突然ですね言われたんですね。物陰に、ね、隠れて、ね、それで自分、私関係ない、私もう絶望の中にもう考えてるだけでいいのの中から、突然ですねその心見つかされてしまって、ね、それで、ね、サラはなぜ笑うのかって、ね、もう心の中で笑ったんです、ね、そのまあ表情がちょっとピクって動いたかもしれないですけども、その表情の動きさえも、ね、見つかされて見られてもいないない。主は見つかします、御言葉を通して、ね、時々あるんですね、メッセージ語られている時、あるいは御言葉宣言している時、誰かが祈ってるその内容がなぜかたまたま自分に合致してるんですね。全くなんで見透かしてるかのようにこの人は、ね、御言葉は言うんだろうか、そういう時ありますね。その時は主が皆さんに語っている時です。皆さんそれを、ね、しっかりとそれを受け止めるべきです。このサラのように、サラは、ね、受け止めました。サラ、ね、言われますね、なぜ笑うのか、主に不可能なことはあろうか、ね、来年の今頃必ずサラには男の子ができている、ね、サラは打ち消すんですね。私笑いませんでした、ね、いやあなたは確かに笑った。主は念を押されます。さてこの笑い、ね、なんで主はこんなに笑うことに、ね、こだわるんでしょうね。これヘブライ語から、ね、見ていけばわかるんですけども、この笑い、ね、先ほど言いましたツァハークと言います。ツァハーク、このツァハークは、ただ単に笑う、ね、あるいはあざ笑うとか冷笑をするとか、ね、あるいはふざけるとか、ね、そういう、意味での笑いなんですけども、でこのツァハーク、これですね、ヘブライ語では3文字にあたります、ね、一番最初の文字がツァディという、文字で、その2番目真ん中がヘッドという文字で、それ3番目がクフという文字です。これでツァハク、ね、こういう笑い、ね、嘲笑、冷笑、ね、そのような、意味になるんですけども、でこれ、ね、彼女たちにイサクが生まれる、ね、主はアブラハムに約束されました、ね、男の子が生まれる、その名前をイサクにしなさい、ね、このイサク、これですね、ツァハークの最初に一文字ユッドという文字がついたんですね。それでイッツァハークになるんです。イッツァハークですか、イサク、ね、彼は笑うという名前の意味だと言いました。どういうことか、ね、人の笑い、霊障、ね、絶望的な笑い、もう自分をあざ笑うしかないような笑い、そうした笑いに主がですね見ておかれると イザクになるんです、ね、テ、ユットという文字が、ね、このツァハクに置かれてイザハクになりました、ね、このユット、ね、イのもとユットという文字、これヘブライ語の文字の意味はテという意味でした、ね、テあるいは手の技とか仕事とかいう意味です。ですから人の笑いにですね、主が見ておかれるんです、ね、人のもう霊障絶望的な笑い、ね、それに対して主が見ておかれると一悪になって、ね、そして決して失われることのない笑い、ね、霊障とか根拠のない笑いとかでなく、本当にもう腹の奥底から喜びが湧き上がってきて、その喜びによって笑えるような、その笑い、それは主の御手の技によります。サライからサラに変えられ、そしてサラはそれでも信じられなかったところに主ご自身が、ね、介入されました。笑い、ね、もう自分を蔑む笑い、もう何をしても無駄だという、そういった思いの、ね、そこから何の希望も見出せない笑い、そこに主の御手が介入して、ね、それをかき回されたんです。彼女は、ね、それまで現実、もうそれまでずっと子供を 産めなかったという現実、あれを頑張ってもこれを頑張ってももっと惨めになってしまったという現実、その現実に対して主がですね、見て思って介入されたんです。そして彼女をその現実から真実へと引き戻したんです。主の御手が介入して、ね、現実から真実に引き戻すんです。皆さん、ね、よくこういうことは聞きますね。あの人思い巡らしている夢からもう、夢見てたのを現実に引き戻された、ね、そういうことはよく聞きますね。でそれでもう夢見がちなところから現実はこうだ、現実の厳しさを知ったという意味でそういうのは言われるんですけども、主がなさることは、ね、その現実、目に見えること、何十年変わらなかった出来事、それらそうした現実から御言葉へと真実へと引き戻す、これが主のやり方です。根拠のなき夢ではないんです。また打ち破れない現実ではないんです。主の真実は遥か上を行ってるんです。主の真実はこれ御言葉に書いてありますね。皆さんの手元に聖書ありますね。その聖書が真実です。
アーメン。
皆さんの、ね、どうしても動かしようがない現実、それに対して、ね、からし種ほどの信仰が、ね、あるならば山のような現実も海に入れていれば入るんです。現実よりも真実の方が勝つんです。その信仰を混ぜ込む信仰によって、サラはですね、もうこの主の嫌顔での、でももう見て思った介入、これによって、ね、彼女は信じました。信じたんです。信じた結果子を産む力が与えられました、ね、ヘブル書に書いてあります、ヘブル書のですね、11章ですね、11章の、11節から、12節、ヘブル書の11章の11節から12節、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。アメン。でサラは信仰によってと書いてありますね。信仰によってサラはその年を過ぎた身であるにもかかわらず、でも、ね、子を宿す力が与えられたんです。それまで子を宿す力はありませんでした。失せ果ててしまったんです。でしかし彼女は約束してくださった方は真実な方と考えたゆえに、ね、もう死んだも同様のアブラハムから、またもう子を宿す力がなかったのが与えられたんです、ね、これ自分から振り起こして力を湧き起こったんじゃないですか。与えられたんです、主から、ね、主は新創造をしてくださるお方だと、ね、年の当初言いました。そうです、主は新しい創造をしてくださるんです。何によって？信仰によってです。サラは信仰によってその力を取り戻しました、ね、そればかりではないですね。子を宿す力のみならず、もう 美貌もどうやら取り戻したようです。何しろサラ、ね、そのこの出来事の後ですね、あの異邦の王アビメルクに、ね、あなた美しいからって言って、ね、奪われていってしまうんですね。アブラハムから美貌によって奪われてしまうんです。89歳のおばあちゃんが、ね、美貌も取り戻し、子を宿す力も取り戻し、ね、そのようにして、ね、整えられたサラが、ね、結局最後の整えしなきゃいけなかったんですね。まだアブラハム、ね、サラのことを妹ですって言ってたんです、ね、でもそのアビメルクの事件からもう嫌顔でももう妻ですと言わざるを得なくなりました。そりゃそうです、ね、お兄さんと妹との間に子供ができる、ね、100歳と90歳の兄妹の間に子供ができる、これはもう恥でしかありませんけれども、夫婦、ね、100歳と90歳の夫婦の間に主の約束によって子供ができる、これは主の栄光です。結局彼らの全てが整えられた時にイサクが与えられるんです。皆さんも同じです。まだ主の御前に整えられていない時、ね、いろいろ力が剥ぎ取られる経験をするかもしれません。辛いでしょうけれども、皆さんがもう全てを主の御前に降伏して、そしてもう唇による偽りをやめて、唇もまた思いも、そしてそういった社会的地位も整った時、イサクが万全を期して生まれたんです。まことに主の時は美しいんです、ね、皆さんも本当に同じです。主の時は美しいんです。主がなさることは本当に美しいです。この御言葉、ね、主の言葉は本当に美しいんですね。このヘブライ語、非常に不思議です、ね、ヘブライ語には、ね、ゲマトリアといって数字が一文字一文字にあるんですけども、これを数えてでもですね、本当にこの笑いということは不思議なんですね。タハクという言葉、ね、笑い、ね、ヘブライ語3文字でした、ね、一番最初がツァディ、2番目がヘッド、3番目がクフ、ね、タハク、これのですね最初の文字ツァディ、これヘブライ語の、ゲマトリアでは、90という数字です、ね、最初のツァディは90で、真ん中のヘッド、これは8の数字です。そして最後のクフ、それは100です、ね、ですから最初の文字は90、最後の文字は100。さあ皆さん、アブラハムとサライ、いくつの時にイサクが生まれたでしょうか。
90と100。
アメン。90と100の時ですね。90と100歳の時に生まれました。で、真ん中の数字はヘッドです、ね、このヘッド8、8という数字は割礼の数字です。
アメン。
主はアブラハムに対して、ね、子供が男子が生まれたら8日後に割礼を施しなさいと、ね、17章であらかじめ命じておられました、ね、17章の10節で言ってますね。あなたの中の男子はみんな世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。アメン。その通りに彼はしたんです。ですから、ね、アブラハムとサラ90歳と100歳、もう人間的には絶望的です。そこに割礼、ね、すなわち肉のそぎ落とし、主の約束、これが入ると笑いが生まれ、そしてさらにその一番最初に主の御手ユッドがつくとイサクになるんです。
アメン。
ヘブライ語、本当に主のその御手がある数字です、ね、主の御手がある文字です。本当に主のなさることは美しいですね。こうしてサラは、ね、子供が生まれることになります。整えられて、創世記21章の一節からお読みしていきます。創世記の21章の一節から、主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。
アメン。
サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。 サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう、
うん。
ここでサラはですね、神は私を笑われましたと訳されてるんですけども、でもこれ、ね、正確な訳言いますと、神は私を笑うようにしてくださいました。
アメン。
聞く者は皆私と共に、私と一緒に笑ってくれるでしょう。
アメン。
アメン。神様はサラを笑うようにさせてくださいました。そしてサラの話を聞いたとき、サラと一緒に笑ってくれるでしょう。もうイッサークになったんです。主の御手が置かれた笑いです。決して奪われることはありません。皆さんも同じです。主の御手の中に置かれるならば、主の手が介入するならば、絶望ではなく希望になるんです。そしてその喜びを奪い去るものは何者もありません。で、主は新創造、主の創造の御手の技を、人はそれを喜び笑い楽しめばいいんです。
アーメン。
でもう本当に 笑ってしまうのが、ね、サラ信じたら子を宿す力が与えられたばかりでなく、美貌も与えられて、ね、もう略奪されてしまうんですね。略奪罪、ね、綺麗な奥さん、ね、もう本当に主のなさることは美しいんです。素晴らしいんです。そして人はその主の御手の技を喜び笑うべきなんです。本当に今年ですね、皆さんこの主の創造の御業、主が新しいことをなしてくださること、これを喜びましょう、笑いましょう、ね、この日本、まあ、インターネットの世界、ね、掲示板とかよく 見るとですね、なんかあざ笑いがはびこってですね、誰々が何々したよとか言って笑いっていうマークが、ね、たくさんついていたりするんですけども、本当にそのような、ね、あざけり笑い、霊笑、あるいは心ない絶望の笑い、ね、そうしたものがたくさんある日本です。ただ主だけがこの笑い、ハークをイッツハークに変えてくださるお方はただ主のみです。皆さんはこの主を届けるならば、この日本において、ね、笑いが、ね、もう腹の奥底からの真の笑いが途絶えてしまっているこの国に、皆さんが主を届けることによって真の笑いを取り戻すことができるようになるんです。
アーメン。
サハークからイッツハークへと、ね、変えることができるのは主です。そして皆さんはこの主にあってますます喜び楽しみましょう。したら皆さんが笑いを届ける人になることができます。
アーメン。
笑い、喜びを知らない人がどうして人を笑わせることができるでしょうか。まず皆さん自身が満足し喜び笑うべきです。
アレレ。
今年どうか皆さんがますます主のこの新創造が皆さんの中にどんどん作り上げられて、本当に心底笑える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉に基づいて、本当に主にあって喜び楽しみ笑うことができるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
イエス様、私たち一人一人をあなたと新しい契約が結ばれる一人一人の名前を与えてください。アブラムをアブラハムに、サライをサラハにしてくださった主よ、彼らにあなたが仰せられたのは共に歩む、ハラフということでした。その共に歩むことを忘れないようにと、夫にも歯をつけ、また妻にも歯をつけて、アブラハム、そしてサラハとあなたが共に歩む者、そのハラフを覚える者として祝福してくださったことを心から感謝いたします。主よ、あなたが私たちになされたその新しい技のゆえにつけられたこの名前でたくさん呼ばれますように、そしてその名前で呼ばわれて、その名前にふさわしく主を整えられて、そして主の訪れに預かることができますように、主をあなたが祝福してください。サラハが アブラハムによって呼ばわれる、その都度はいと自分も知らないうちにアーメンをしました。主よ、私たち一人一人もあなたが私たちに与えてくださったそのイメージで、新しく契約されたその契約に沿って、私たちも愛する兄弟姉妹を呼ぶことができますように、そして愛する兄弟姉妹をその呼んで、はいとその返事が、そのアーメンが主に、主よ本当に立ち上りますように、私たちを祝福してください。今日もあなたが私たち一人一人に契約を守るものではなく、ハラフするもの、あなたと共にハラフするものとしてアブラハムにしてくださり、一人一人をサラハにしてください。そして主よ、私たちがイツアク、主よ本当にこの90の時に喜びの実態に会い、100の時に喜びの実態に会って、そして実態であられるそのイツアクを8日目に、まださらに主の御前においてその契約を続く者として割礼を捧げ、そして主に栄光を捧げた、その人生のこの素晴らしいサイクル、それが私たちのサイクルでありますように、主よあなたが祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、この笑いを完璧にしてくださるために、アブラハムのところに訪れてくださり、サラハにその御言葉を与えてくださって、イツアクを生んで主に栄光を捧げる、その真の笑いを与えてくださった主に感謝して、私たちの主、生んで増えて地に満ちなさいと私たちを祝福してくださったイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたは素晴らしいことを想像してくださるお方、私たちの思いをはるかに超えたことを成してくださるお方であることを感謝いたします。我らはあなたが新しく創造してくださることを、またあなたが働かれるその働きをこそ喜び楽しみとします。主よ、私たちがそれを信じないということではなく、信じるものとなることができますように。私をあまりにも長い間思いが塞がれてしまって、サラのように心がしなってしまっている心に、主はあなたが御手を置いてくださり、癒してくださり、介入してくださって、私たちの見れなかった目を見れるようにし、また信仰によって立つことができなかった足を強くしてください。そして御前によって立つことができますように、あらゆる覆いは取り除けられて、あなたの栄光を豊かに垣間見ることができる、これからであり、この一年でありますように、主を助けてください。あなたが働いてください。本当にあなたが素晴らしいことをして、私たちはそれを見たとき、本当に腹の奥底から笑いが出てくるような笑い、イツアクを生み出させてくださらすように、一人一人が生み出すことができますように、どうかそのように素晴らしいこの今年1年でありますように、あなたがその御手技を働かせてくださることを信じ感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは、報告があります。来月ですね、2月の13日からの、月曜日から2月の17日金曜日に至るまでのその5日間ですね、また再び講演の、ために韓国から先生が来られます、前回来られましたキム・ヒョンジョン博士が来られて、そしてまた前回と同じビル、お茶の水クリスチャンセンターの部屋で、今度はまた部屋が違うんですけども、そこにおいて再び講義が行われます。で、そればかりでなくですね、今回なんと韓信号博士も、来日されるということを、言っておりました。本当にこれめったにないことです。ぜひ皆さんですね、もし参加されたいという方がありましたら、この林パスターに、申し上げてください。そして、皆さんもともどもこの素晴らしいこのセミナー、 この講義に参加して、そして本当にますます真理が開けますようにって、そのことを願っております。
ですね、先生たち世界と飛び回ってます。だからもう1年の、スケジュールがもういっぱいいっぱいなんですね。だから特化のスケジュールをちょっと、こう私たちが頂戴するような形になって、それで、2月しかその日にちがなかったんですね。で、私としてはもう少し、3月とかその方がいいなと私は思いました。なぜかと言いますと、テキストの方を全部作らなきゃならないんで、ちょっと時間の余裕があった方がいいなと思いましたけれど、先生たちのそのスケジュールはもうそこしかなくて、あとって言ったら今度も本当に秋口とかなんかなりそうなんで、それだと全然学べなくなっちゃうから、今回ちょっと急ぎということになっちゃいましたけど、まあアーメンして、それに取り組むその状態です。だから残りまだテキストを作らなければならないところがありますね。そしてまだ新たにまたテキストの方が向こうからね、まだリクエストされるかもしれないということなんですけれど、まあとりあえずアーメンしたんで、向こうの学校の方からどういった要求が来るかわからないんですけれど、イエス様に会ってできるだけ備えていきたいと思います。だから皆さん今回参加される方は、パスターの方に申し込みの申請をしてくださいということと、ヨハネの啓示録を両方の先生がやってくださるか、じゃなかったら勧進郷先生は他のことで講義をなさるかっていうのがちょっとまだ私わからないんです。だからその辺のことも向こうの講演とちょっと連絡を取り合って、それでそれを分かった時点で皆さんにお知らせしますので、少なくても箇所ぐらいは皆さんが知ってて、それで読んで、そして備えたらいいんじゃないかなと思いますね。それと、2人の先生が来られるんで、多分講義内容が半分半分ということになると思うんですね。で、カン先生水曜日って言ってましたよね。水曜日から金曜日っていうことなんですけど、水曜日に来られるということですので、水曜日は多分講義はなさらないと思うんです。だから木曜日金曜日が多分カン新言先生の働きになるかと思いますので、皆さん啓示録の方を全部しっかり学びたい方はキム先生のスケジュールに合わせた方がいいと思う。で、じゃなくて時間がなくてっていうことだったら、まだテキストの方と、また映像の方を皆さんにまだ お配りするつもりでいますので、残り自分がちょっと勉強できてないところは映像とテキストで勉強すれば十分できると思いますので、よろしくお願いします。もうすごい驚きです。カン先生切ってほしいなっていうことは思っていて願ってはいたものの、こんな実現するとはもう考えもしなかったんですけど、今年入ってまだ主がすごい大きなプレゼントをしてくださったということで、主に感謝したいと思います。以上です。
それではご起立ください。主の祈り557番です。
Oh.
救い出し
姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、
アーメン、
慰めを受けなさい、
アーメン、
一つ心になりなさい、
アーメン、
平和を保ちなさい、
アーメン、
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます、
アーメン、
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、
アーメン、
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております、
アーメン、
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように、
アーメン、
アーメン。